ということでございまして、
はい、
あっという間にね、もう10月もおしまいと
早いですね。
ということでね、早いんですけども、うん、お便りもいただいております、はい、こちらはですね、ラジオネーム広島のスナッピーさんですね、はい、チェリーさん、やたろうさん、ラジコさん、こんばんは。
こんばんは。
先日この番組で話題にされましたが、ってかお便り読んだだけなんやけど、はい、和歌山在住の落語家のアデ師匠の桂石丸さんですね、はいはい、うん、東京兜座での落語会に私も行き、その後に行われたカラオケにも参加させていただきました。
あ、まあ、
言ってましたね、はいはい、これトップオーターですね、これね、うん、その場でらしくあれは最高と盛り上がったことは事実で私の隣に座った人は、はい、らしくあれが和歌山放送で一番、いや日本一面白いと話していましたよ
プレッシャーやな。
その割には私の隣に座った人はって名前ぼかすっていう、ね、実在するかも怪しい
そうですね、それがどなたかなのか知りたいです
けどね。誰なんだ、はい、チェリーさんは謙遜して5人しか聞いていないと言われますが、はい、番組宛てにお便りを寄せるのは5人ぐらいで、実際に聞いている人は5万といいます、
う
ん、はい、もっと自信を持ちましょう
そんな5万と言ってる中で僕先週あんな手紙読んでしもたんですか。
いや、5万、まあ確かに5人は言い過ぎです、
はいはい、
まあ15人ぐらいです
それでも15です。
15人です、この番組はね、
はい、3桁はいかないですか、
はい、はい。それはともかく1泊2日で和歌山に行きました、
はい、
1日目は夜に和歌山に着いたのですが、うん、この番組でも話題に出たことのある JR 和歌山駅前のただ屋に行き、
はい、
あともね、
はい、
よく出会いを、はい、ワンナイトラブをしてる、
はい、してないよ
いっぱい飲んで帰ろうと思ったのですが、はい、疲れた体で立ち飲みは辛く、お店の前を通り過ぎて別のお店で飲んでしまいました。間違えてますね、ただ屋さんは立ち飲みじゃないんです。
そうですね、
椅子があります、うん、ただただ屋さんの系列店の立ち飲みはあります、
うん、あっち行ったんですかね、
駅降りてすぐ
ね、
うん、
右行かんと左へ曲がったんですね。
そうそうそう、
ね、はいはいはい、
ぜひね、あのスナッピーさん、ただ屋は椅子あります。
あります、
椅子あるし、奥行った座敷もあります。
そうですね、はい、
はい、
ぜひとも。
でもまあ飲むんやったら、あのカウンターの方でね、うんうん、丸椅子の方で飲んでもらった方が、
ね、そうですね、
前
雰囲気もね、
さんがあったようなね、
はいはいはい、雰囲気もね味わえるんでいいと思う。ワンナイトがあるかどうかは知りませんけど、
その一歩手前ぐらいの雰囲気は味わえますよね、
う
ん、
そうですね、
旅先で知らない人と仲良くなるみたいな、
はい、
濃密な和歌山酒場、
はいはい、
ただ屋さんですからね、私久しく行ってないですけども、いつの日かただ屋さんでらしくあれの皆様とお酒を飲む機会があることを願うばかりです。
いいですね、
安いからね。
そうですね、
お酒も安い、
うん、
ポットに入ったお酒一番安いからね、
もうすぐ言えるから、
そうそう、じゅんじゅんじゅんじゅん、お姉さんちってね、
はい、
入れてもらってくださいね、うん、はい、そして翌日は聖地である和歌山放送に行き、各番組宛てのお土産を預けて帰ってしまったのですが、はい、せっかくの機会、木の川の土手から和歌山放送のスタジオに向かって手を振るというリスナーとしては最高のパフォーマンスをすればよかったと後悔をしています。ほうほうほう、守久兵衛さんにそのコツを伝授していただきたいものですとこれはね結構ね、分かりにくいというかね、
うん、
あの和歌山放送のスタジオから見たらその水門側ってよく見えるんですよ、
はいはいはい、
ただ水門側から和歌山放送のスタジオ見ても何にも分かりません、
う
ん、
そうですよね、
僕もあそこからリポートしたことあるんですよ、
はいはいはいはい、
前回木曜日かな、はい、僕半年だけリポート やってたんですよ、
やって
ましたね、下ろされたんですけど、はいはいはい、まあ、それはいいとして、でその時に僕あそこからリポートしたんですよ、
うんうんうん、
全く見えへんかった
もん。まあね、外からやったらね、ただ窓が並んでるだけみたいな感じになりますもんね。
そう、
ま
あ、双眼鏡でも使えば内側が見えるんかもしれないけど、はい、肉眼ではほんまにね、
うんうん、
あの川の土手から会社の方を見ても何にもわからなかった、
はい、
そういうことでお土産をいただきました、
はい、ありがとうございます。
きびだんごと円ゆいショコラ、
はい、いいです ね、
ね、一番ねきびだんごの中でも良さそうなきなこ味を、
はい、
あの今日はラジコさんにプレゼントして、
あ、いただきました、ありがとうございます、
は
い、
マスカット味と桃味はあの僕とやたろうくんでね、
はい、
分けさせていただいて、
はい
はい、この円融ショコラなんかもあなたにぴったりなんで、
割れてる
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリ
ー、はーい、やっぱ同じ失敗は二度しない男ですから今もエコーのメモリをギュンと上げました
先週の分も一気にかけていただいて、
そうそうそうこれエコーのかかりがなんか難しくなってるわ、まあ、それはいいんやけど、
はい、はい、
ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
大阪関西万博が先日閉幕いたしまして、
まさか万博への手紙5分ぐらい読むのやめてよ、そんな悪いわからんから脈々様、あなたはなんとかですねみたいな、なんか急に語りかけて柔らかい口調になるのやめてよ、怖いから
最後脈々ちゃんって言ってるかもしれない、
急にちゃんづけでうわーってなるからもうやめて
それはちょっとさすがにしないんですけれども、ちょっと準備不足で申し訳ございませんが、
はあはあ、
で、まあ先日閉幕いたしまして、うん、私も一回行ったんです、
ええ、
8月ですね、
うん、
に行きまして、
言ってましたね、
まあ、あまりパビリオンとか中はあの入れな予約が全然取れなかったのでね、うんうんうん、あんま行けてないんですけれども、うん、まあ、あの大屋根リングだったりとか、あとはコモンズ館とかなんかいろいろ国入ったところとかね、まあ、予約せずに行けるところはまあ大いに楽しませていただいたんですけれども、うんうんうん、私その時のチケットをですね、うん、南海電鉄様で購入いたしまして、
ほう、
南海でその時発売していたのは7600円、
う
ん、で、まあ、あの万博のチケット普通に買ったら7500円、
そうやね、
でそれプラス100円することで南海電鉄1日乗り放題切符がついてくると、
おお、ニュースにもなってましたね、
はい、いうのがありまして、
あったあった、
それを買いましてね、うん、でその万博行く日はその切符は使わずに、
使わずに、なんか天の弱なことしてるななんで使わへんの、行きなさいよ、
その一日切符は一日切符でもう一日乗り倒してやろうということで思いまして、先日万博閉幕直前にですね行ってまいりました。
すごい、
和歌山市駅を出まして、いつもはねサザンの指定席乗るんですけれども、
あ、すごい、
ヤングエグゼクティブ、今回はもうあの自由席にしましたね、
もう長い過酷な旅やからそんなところで自分を甘やかしてたらあかんと、
そうこの後いくつかお金使わなあかんところもあるからって思いながら
今締めて指定席乗らず
って思ったら、もうちゃんと酔いましたけどね、久しぶりに自由席だった
ので何ちょっと高い方に体合わせていってんの、まあ僕も確かにトント自由席のサザンは乗ってない
でし
ょ、うん、横向きで1時間乗ってないわ
そうそう、久しぶりに乗ったらやっぱねちょっとね、やっぱちゃうなってなります。
さすがやな。
天下茶屋駅で今回乗り換えまして特急高野に乗りまして、
すごいすごい、なんか夢あるな、
一応高野山を目指します。
僕高野号乗ったことないんですよ。
僕も初めて乗りました、
乗ってみたいね。
まあ中はそんなに
まあサダンと一緒やな、サダ
ンと一緒やけど、
うん、昔僕も保育者の本で見たわ写真、
そうそう、うんうん、思いながら、うん、まあ極楽橋駅まで行くわけですよ、点が乗り換えなしでね、
おいいね、
まあ、途中やっぱ橋本過ぎたらもうほんまにもう山岳線というか、ほんまにもう山登りみたいな感じ、
キーンって言うやろあれ、
言います
車輪、
うん、言います、
うん、
ほんでこの何普通の電車でこんなところ登れるんかってほんまに心配になったんですけど、
そうやね、ゆっくり、またゆっくり登るよ、ね、
ゆっくりとゆっくりとじわじわと登っていきまして、うん、極楽橋駅に着きまして、はい、
着きました。
でそこからはこちらも初めて あの高野山ケーブル、
あ、ケーブルカー乗ったんや、
はい、高速線で
高野山に、うん、高野山に向かってんねや、
高野山に向かっております。高野山に
車で行
ったことはあるけれどもあえて電車で行こうっていう旅でございます。
でしかも難波からでしょ、だから天ヶ茶屋経由、橋本から乗ったんじゃないもんね、
だってそこ JR やから南海の切符使えないじゃないですか、だからあえて天ヶ茶屋まで行って高野山ケーブル乗ってね、前の方の 席というか立つところが空いてたので、うん、前の方確保して登っていく様をちゃんと見えるところで、
携帯構えてる人おるでしょ、あれ、
いてました、いてました。ただちょっと最善を取る勇気はなかったので、ただその座席の前ぐらいの感じ、まあ立ってもいいところみたいな感じのところに立ってて、乗ったことあります、高野山ケーブル。
僕年に1回ね高野山で雪遊びしに行ってんすよ。
いいですね。で
その時に普通は雪に強いタイヤ履いて行くやんか、はいはい、うちそんな車持ってないから、はい、うちはあるとこに車を止めて、
はいはい
はい、歩いて
パークアンドライブ、
南海電車に乗って、はいはいはい、ケーブルカー乗って雪遊びしに行ってます。
へえー、いいですね、
高野山スキー場まで
ガチ勢です、ね、
で現場ではタクシー乗ってます
いいですね、
高野山タクシー、
もうそれが一番もういいです。
どこでもすぐ来てくれます、雪の中でも
確実確実、
はい、
もう高野山ケーブルも初めて乗ったんですけど、
おいいね、
ほんまになんかあのケーブルでほんまに引っ張れるんでちょっと正直不安にもなったんですけど、
金属のねカタカタカタカタカタってやつね、
そうそうそう、でもちゃんと引っ張っていただきまして、ね、まあ5分ぐらいのね、上まで行くの5分ぐらいしかかからないので、ね、うん、で高野山に着きまして、うん、一瞬そのままもう帰ろうかなと思ったんですけど、
もったいない、
ほんまに乗り潰すだけが旅だ、あの目的やったんで、
なるほど、
ただまあさすがにと思って、まあバスに乗って、
え、バスは入ってないの、
バスは入ってない、バスは行こうか
な、別料
金、はいはい、まあ、ちょっとどっかでお昼食べようか、
お昼時やもんね、
もう正午ぐらいやったんで、うん、で
デイリー山崎かなんかあるわな高野山に
ありますね、
うん、
D
ショップか Y ショップか、
うん、ただもう僕高野山の上でご飯食べたって奥の院の前になんか休憩所みたいなのありますやん、
ある
駐車場の前のところ、うんうんうん、あそこでしか食べたことがなくて、
あそこ僕もよく行きますよ、
そう、うん、あの手前のところって何があるんか正直知らんくて、
はいはいはい、
だからまあバス乗って、ただ時間的に奥の院まで行く時間はなかったから、
もうじゃあ千住院橋で降りて、
そう千住院橋、そう僕もいろいろ調べたら千住院橋の周りでなんかありそうやと思ったから、う
ん、数珠屋さんのとこで降りてな、
そうそう、うん、だから千住院橋というところを目指してみようと思って、うん、バスに乗ったんですよ、
はいはい、
で高野山駅からガーッとは大門を過ぎて、うん、最初が大門のバス停ですわ、
はいはい、
ほんまのザ・大門を過ぎたとこにあって、うん、そこで僕まあ降りるつもりなかったんですけれども、前というかその降りようとしてた人がちょっと手こずってたんですよ、うん、なんかうまくチャージができてなかったのか、何なのか分かんないですけども、うん、 ただその間にふわーっと匂いが中まで入ってきて、ほう、その大門のバス停のすぐ真ん前が釜飯屋さん、うん、
あるある釜飯屋さん
やったんです、うん、でもなんかもうその匂いにつられて、うん、もうここで降りちゃえと思って、
すごい、
うん、その釜飯屋さんに突撃いたしました。
お、結構釜飯って時間かかりますからね
って思って、いや僕も降りてから思ったんですけど、うん、あのあやばって思う、うん、一瞬思ったんですけど、
釜飯40分かかるみたいなね。
そうだからまあ多分ただうどんとかもあるってその前には書いちゃったんで、時間かかるって言ったらまあうどんとかにしようかなって思ってたんですけれども、うんうんうん、なんか鶏とじゃこと山菜ととか、うん、そのいくつかの釜飯はもう用意してありますと、
じゃんじゃん炊いてんのよな。
そうそうそう、う
ん、
もうだからそれはすぐに出せますと、
はいはい、
これ以外のやつはちょっと35分かかりますと言われて、はいはいはい、
まったけとかね。
そうそうそうそうそう、ってなったら、あ、じゃあもう鶏くださいって言って鶏釜飯を食べましたね。鶏釜飯とごま豆腐ついて、うん、でお味噌汁もついて、はいはい、これがまた美味しくて、
ええー、わね、あそこ美味しいね。
釜飯っちゅうもん僕も久しぶりに食べた気もするんですけれど、うん、なかなか自分で釜飯を頼むこともないので、
そうやね、
うん、ええー、わ、なかなか美味しいなと思って、
いいですね、
まあまあ、パッと入った店でなんかこんな美味しいの食べれてよかったなって思って ね、 いいね、
うん、でデイリー山崎の方にワイショップから
、まあ、ファミリーマートには行きましたけど、ね、
あ、行ってんねや、
ファミリーマート。その前壇上伽藍行って、
壇上伽藍も行ったんや。
歩いて壇上伽藍行って、でファミリーマート行って、ファミリーマートの横にあるあのさざ波っていうおまんじゅう屋さん、
あ、はいはい、
酒まんじゅうも買いました、
うん、あ、いいね、う
ん、でその後、まあ、あのもうそろそろそんなこんなしてる間にバスの時間になったので、
帰りのね、
大門から高野山駅へ行きまして、おで帰り、まあ、高野山から一路大阪方面を目指すわけです。
そうね、
でまあ橋本でちょっと時間があったんで、
はいはい、乗り換え、
橋本駅っちゅうもんね、僕は初めて降り立ちまして、
まあ普通行けへんもんね、橋本駅
何も用事ないからあんま行かないじゃないですか、
うん、
で降りてみたけど、ああなっていう感じで、
綺麗やけどね、
戻ったんですけど、うん、そう、綺麗は綺麗。
何やったっけ、グワシの人形あるだけやな、
グワシの人形、
グワシ、あのはじめちゃんじゃないだっけ、
あ、なんかありましたね、うん、なんかありました、ね、
あれだけあるわ。そう、あと観光案内所もありますけど、
ね、ありますね、うん、そう、
そんなもんかな、
持ってまあ外一瞬だけ出てすぐ中入りまして、うん、今回は、まあ、そのまま難波行きに乗ったんですけれども、あの難波まで行かずに北野田で一度乗り換えまして、
北野田、あ、乗り換え、
北野田で普通電車に乗り換えまして、岸の里玉で降りまして、
来た、岸の里玉で、急にマニアックになってきたいいね、岸の里玉で
僕の念願の、
あそこ降りたことないわ
でしょ、うん、ないでしょ、
ないわ、
まあ、
岸の里なんか玉でなんかどっちなんやっていう
あれなんか合併したらしいですね、
岸の里駅と玉で駅やったんやけど、
ね、
高架化の時に、そうそう、あの高架工事も長かった、何年やった20年ぐらい工事やってんの、30年かな、岸の里玉で一緒になったんよ、前見えてたんや、岸の里か玉でが、見えてるのか玉でがって、
僕もそれもあの電車に乗りながらウィキペディアで調べて、あ、そうなんやって思いながら、
この工事長かったよ、
そう調べまして、うん、念願の塩見橋線に
乗ったんや、塩見橋線
乗りました、
2両編成のことことと、
塩見橋線と言いながら本当はね、先ほどもありましたけど、高野線が実はつながってて、
もともと高野線やったん
で
ね、
そうそうそう、うん、ただまあ高架化の影響でそこがちょっと分断されてしまって、
いわゆる盲腸路線ということ
で、そうそうそうそう、
これあの昔はその塩見橋の駅にでっかいね観光案内図があって、昭和30年代ぐらいの、は
い、
あれが有名なんですけど、
はいはい、
もうないんですね、
なかったです、そう、
あれは見ときたかったですね、
塩見橋線、まあ、乗って行ったんですけど、ね、で
印刷の東洋茂雄さんに挨拶して
そんなんしてない
です、月刊タイガースの編集部ここですか言って
してないですけどね、
あ、そう、
あのほんまなんか、まあ、まあ、すごくお客さん少なかったんです
よそれはでもね、いつもです、
そう、で、うん、あの塩見橋から岸の里玉出に帰ってくる人は、うん、なんかちょこちょこ多かったんです
よ、工場とかある、
あ、うん、あるけどね、多かったんですけども、うん、あの逆向き、あの塩見橋方向に向く人はなかなか少なかったので、
はいはい、
もう電車にあの立って窓からずっと外を、うん、眺めてたんです、
工場地帯を見てたわけやな、
ほんまになんか線路沿いもなんかもうすごく草が生い茂っててこれたまたまその何もない時に通ったらほんまに電車運行してるか不安になるなって思いながらね
はいはい、はい、
っていうところで塩見橋に行きまして、
お、
まあ、あのなんかあるかなって思ったけど、こちらも
何もないわ、
あんまり何もなくて、
うん、ちょっと歩いたらあるんやろけどね、
うん、そう、ただでもね、まあ何もないかなとは思ってたんで、うん、まあ、そのままで最初はもうまた電車で戻って、うん、岸の里玉でまで戻るつもりやったんですけど、うん、もう最近ちょっとさすがにめんどくさいなって思って、そこはもう隣にある阪神難波線の桜川駅に行きまして、
難波線の桜川、
そう、でもうすぐ横なんですよ、入り口がね、
そうやね、
そう、でそこから降りて、で一駅大阪難波駅まで行きまして、はあはあ、まあ、そこだけはちょっとあの南海とは違う、
近鉄、
そう、お金を使いました
、ね、まあ、昔は一緒の会社だった時代もあるから線中やな、
そうですね、うん、全部ね合併してましたからね、
そうそうそうそう、
で、大阪難波駅で 近鉄のその構内にあるお寿司屋さんね、うん、立ち食い寿司に行きまして、
いいですね。
ここら辺でまあもう 5時ぐらいですわ。
結構もう一日終わってるやん。もう
ほんでもう寿司食って、うん、ほんであの何番何番まで帰ってきて、
南南タウンね、
またちょっとあのいっぱい飲みまして、
南南タウンで、
南南タウンであの、うん、焼酎飲みましてね。
あ、この初霞酒坊さんですか。
そうそうそうそう、
これあるわな、昔からあるとこやな。これこれ立ち飲みじゃないの。これ
これ立ち飲みじゃないです。
あ、立ち飲みじゃない、
うん、あ、なんか右の店に入ろうか左の店に入ろうか迷って左にしたんですけど、
なんかのれんかかってるとこやな。
そうそうそうそう、
あるある。
なんかもうほんま、すごいキャラの濃いおばちゃんに、ね、対応していただいて、ね、
いいですね、
楽しいなって思いながら。
僕も行きたい、
うん、でもうこのまま帰ろうかとも思ったんです、
うん、帰る時間や、
もう帰る時間もう6時半とかなんでね、うん、もう帰ろうかなって思ったんですけれども、うん、なんかまだやり残してることがある気がすると思いまして、
は
あ、急に思い立ってそのまま関空へ行きました、
うん、あーいいね。
関空も普段やったらちょっと高いじゃないですか。
高い
やっぱり
用事ないから、
そうそう、橋越える、うん、料金がかかるじゃないですか。
う、ね、うん、
これやったらもうタダで行けるわって思って
関空まで、
関空まで行きまして、関空着いたんが7時過ぎぐらいですね。
いいですね。
まあ、着いたんですけれども、まあ、展望台の時間も終わってるし、あ、
そうか、
あの関空ってちょっとあっち別なんですよね。
バス乗って行かなか
った
ね。
そうですよね、うん、他の空港とかやったらね、その
ちょっと行けたりする、
すぐ行けたりするんですけども、うん、行かれへんし展望台も終わってるしって
思
って、
関空でなんか乗って帰ってよかったやんか。
そうだから結局もう今新しくできたあのフードコートみたいなところで、
うん、
タコマサで、
あ、
たこ焼きにしようか明石焼きにしようか迷って明石焼きにしたんですけども、
ええー、なー、
明石焼きとビールで最後締めて、
あら
ー、和歌山市に帰ってくるというルートで丸1日。
すごい疲れるわこれ。
253キロ、6時間半の電車移動の旅でございました。
あら、いいですね。
ほんまはね、高篠浜線とかも高架化工事が完了しまして、
乗ったことないわ、
うん、そう行ったりしたかったんですけど、あと仙北線、はい、仙北高速鉄道から仙北線になったばっかりなので、そこら辺も行きたかったんですけれども、
泉中央の駅も行ったことないわ。
かなか
小宮駅までしか行ったことない。
そう、時間がなかったので、
あ、また今度やな。
はい、まあ丸一日楽しませていただきました、まあ、
こんだけ乗ったら十分ちゃう。
そう、
高野山行って関空も行って商売しても乗ったし、
やっぱりね、おじいちゃんが国鉄運転士やったんでね、
そう、
ちょっとそのてっちゃんの血がちょっと騒ぎ出してました、ね、
なるほど。
こんだけ丸一日楽しませてもらったんですけど。
そうかな、国鉄出身やったらもう弥生会館ってね、昔梅田駅の近くにホテルがありましてね
聞いたことあります
よ。あそこでよくね、僕らも学生時代食事したりね、
はい、
宴会したりしたもんですけども、
いいです、ね、
弥生会館もすでにないですからね、
はい、
そんな国鉄の思い出をしながら、はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい。
ボックス新体制続、社会人になってから、週に1本は映画を見てきたという平井アナウンサー。関アナウンサー、
はい、
すごーい
もうそう言うしかないですよね
、万博17回行きました。
すごいですよね
平井アナウンサ
ー17回って
和歌山放送で一番じゃないですか
ね。
あとはもう取材やってた田中さんかどっちかです。
はいはいはい、はい、
そうやなかったらなかなか17回は行けませんからね。
うん、
漆本町、
漆本町、漆本町、
あのね、レコード会社からというか、なんかプロモーターのレコード会社から委託を受けたプロモーターみたいな人がいてて、その人がね CD 送ってくるんですよ、
はいはいはい、
でもねその人の封書が港本町って、
はい、
いつも漆本町になってるんですよでしかもその部分だけいつもフォントが違うんでわざわざ書き直してはるんですよね。
ああ、なるほどね。
多分港本町最初に変換したら港町13番地のね、港町13番地の和歌山港の港になるからそれを直しはったんやと思うんですよ、
はいはいはい、
でもなぜかそれが漆本町になってる
あえて漆になってるんですね
そうなんですよ
すごいな
ねえ。案の定下木は気ぜわしい
なんかねやっぱりねそれはあります
よ、ね、もうだってあれですよ、ミュージックソン、
うん、
11月1日がスタートでしょ、
はい、
で今年はですね、もう丸日極秘情報、
はい、
11月1日の恒例の社員スタッフの呼びかけ、
はい、
ない
え
らしい。
なんでなんすか、土曜日、
1日が土曜日やから
そこはそこは
僕らの今までの経験上では、はい、1日が土曜日の時はその次の明けの平日にやってたような気もするんやけど、まあもう今こういうご時世なんで、まあ、もうね
どのご時世
もう高齢化
まあまあそれはそうですね、うん、はい、
10年前の写真と見比べても全員10歳年取ってるから
あちゃんと同じメンツで10歳年取ってる
そう若手筆頭やった僕もいつの間にかもうおっさんや
はいはいはい、
ね、もうみんな年いってんのよ、うん、とても無理です
まあね健康第一で、
はいはい、ということで1日の今年呼びかけはございません僕もね、はい、あそこで声出すぐらいねいつもパッチ吐き出すんですよ11月1日、
はい、
あれ吐き出したら冬やな、はい、パッチであれ脱いだらねまた春やな
そうですね
うんそういう時期なんです
確かに、
はい梅酒バル
梅酒バル
なんか JR 和歌山駅のね、はい、下で、JR 西日本さんと共同でイベントあったんですよ、う
ん、行きたかったんですよ
和歌地下でね
行けなかったん
ですよね、はい前岡先生かさかなくんか
ほ
ホワイトボードに紙を貼って似顔絵書
あなるほどそんなこともやってたんですね、はい
トンペイさん酒よ熱唱でおじさん客うなる
うん
名曲ね
はい、
はいそんな梅しばるの僕行ってないんで
ね
土日やって土曜日はまあ仕事日曜日は行けたんかな、はい、ちょたま家の用事があって、うんうん、多分行けなかったんかなと思うんですけどね、はい、またこういうイベントも ねありましたらご案内したいなと思います、はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでしたさあエンディングです、
はい
今月のエンディングテーマはリュックと添い寝ご飯で叶いませんかねです、
はい
筋子お好みさんですがさて秋改編が始まった9月29日の朝におはようの一曲を聞いた時、はい、山下達郎さんのさよなら夏の日やその前の日のミュージックライブラリーではアンリーさんの夏の月が流れて地球温暖化による長い夏の終わりを感じたのですが秋雨の雲が迫りもう夏を感じない早朝にさよなら夏の日やアンリーさんの曲はハッピーアフタヌーンにスノーフレークの街角をリクエストするほど大好きなのですけども少し涼しくなり日暮れを過ぎて暗くなった時に聞く夏の月だけはチェリーさんが杉本雅人さんの我もこを聞くように私には聞けば聞くほど気分が憂鬱になるのでイントロを聞いた瞬間ラジコをオフにしてマイヤコンディアス和歌山の時間に再度ラジコをオンにしましたこの陳情はらしくあれしか書くところがなくお便りをさせていただいた次第で季節にまつわる選曲は難しいと思うもののお手数をおかけしますがよろしくお願いいたしますこれはね難しい問題なんです
難しいですね、
うん、ディレクターの人情としてはですよ、はい、やっぱり季節に合わせて書けたいなと思うのがまあ人情なんでねこれがこう当たる時もあれば外れる時もある、はいね、これはもうしゃあないですね
しゃあないですね、
もう
それがラジオですから、
ね、そうそうこれはもうなんとかお許しもう言うてる間にあれですよまた冬が来る前にかかりますよ
そうですねもう言うてる間
に、
ね、
多分来週かかります
そうですね
冬が来る前に下手したら今日かかってるかもしれない
今日はまだちょっと早くないですか
いやだいたい11月の1週目ぐらいに冬が来る前に
もうねかかり始めますよね11月だったらね
冬が来る前にはまだちょっと秋っぽい歌詞なんですけど、はい、これが危ないのがね冬が始まるよこれはね結構もう冬っぽい歌詞なんで、ね、秋をすっ飛ばす可能性があるんですよこれ注意してください
秋が年々短くなってるといえどもね
いえどもね、うん、これが皆さん注意してください、はい、僕はでも冬が来る前に好きなんで、うん、かけたいと思うんですけど大体 いつもリスナーにさっき越されるんですよだからもうかけること少ないです、
はい、
あと12月に入ったらもう一気にクリスマスソング
そうですね、
ええ、
もう分かりやすくクリスマス、
ね、分かりやすくクリスマスソング、はい、じゃんじゃんかかりだします、うんうん、で、また2月になると、うんもう春一番じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんもうすぐかかりますじゃんじゃんじゃん言って
気持ちは分かるんですけど、ね、
あとバレンタインキスね、
はいはいはい、
これもうすぐかかります、
はいはいはいはい、
もうこれしかないんかっちゅうぐらいねかかりまくります
、はい、もうねほんまに分かりやすいですよ、ね、
ほんでもう3月でそろそろ桜や言い出したら、はい、今度はもうバーッと桜の歌、はい、早いまた3月やで入ったばっかり言ってもう桜の歌これも予言しときますわこれからあと半年
まあそれ絶対当たりますよね
絶対当たるもうほんま当たるよだからもうとにかく皆さん今冬が来る前にいつかかるか問題、うんはい、チャララーチャララララララララチャララチャララララララってこのイントロかかってきたら切ないなチャーチャラ長いねここからまたチャーチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャこれなかなか
ね、うん、もうそんな時期ですね
そうなんですよまたねリクエストを季節を見ながら
はい、
はい、かけていただきたいと思いますということでそろそろお別れですここまでのお届けチェリーと
アシスタント A のラジコくんでした
また来週もこの時間にお会いしましょうさようなら